復活節の第二主日を迎えました。今年の復活節はですね、復活したイエス・キリストに出会った人たちの姿について読み進めていますけれども、特にヨハネ福音書を読んでいます。今週を含めてあと3週間ヨハネ福音書復活の出来事を読んでいきたいと思っています。さて今日はですね、イエスの傷によって癒されるっていう説教題にしました。というのも今日の聖書箇所で一番印象的な場面、それはやっぱり弟子たちがイエスの傷に触れること、そしてそのことによって抱えていた恐れから解放されたんだ、平和が与えられたんだ、それが一番印象的だからだと思うんですね。もう一度19節と20節を読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。注目したいのは20節なんですね。イエスが手と脇腹を見せたってあります。これはイエスがですね、自分の手と脇腹にある傷を見せたっていうことなんですね。傷っていう言葉は直接書かれてはいませんけども、そういう意味です。聖書が描いているこの場面を頭の中で皆さんイメージしてみてほしいんですね。イエスが十字架上で殺されてから今日の聖書の場面までそれほど時間が経ってないわけです。弟子たちは恐れていました。怖かったんですね。何が怖かったのか。イエスのように自分たちもユダヤ人の指導者たちに捕まって捕らえられて拷問されて殺されてしまうんじゃないか、そういうふうに思ってた。だから怖かったんですね。だから聖書には書いてあるわけです。弟子たちは自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。隠れていたわけです。当たり前のことですよね。祭司長やファリサイ派、そして大勢の群衆が怖かったから、自分たちが傷つけられると思って弟子たちは逃げて隠れていたんですね。鍵をかけていたっていう言葉、象徴的だと思うんです。何に鍵をかけていたんでしょうか。聖書が言うのは自分たちが隠れていた家の戸に鍵をかけていたけれども、思うんですね、弟子たちが本当に鍵をかけていたのは自分たちの心だったんじゃないだろうか。けれども復活したイエス・キリストが自分の手と脇腹にある傷を見せた時に弟子たちの恐れが消えた。聖書は語ります。そういう場面をちょっと頭の中でイメージしてほしいんです。皆さん、一人の人が自分の傷を誰かに見せることで他の人が癒されるっていう、そういう場合ありますよね。本当は隠しておきたいし他の誰かに言いたくないわけです。隠しておきたいものをもう一回別の人にわざわざ晒す、自分の傷を、それだけで痛いことですね。でもそれにもかかわらず、その一人の人が自分の傷を他の人に示すことによって他の誰かが癒されることがあるんだって聖書が言っているように思うんです。もう少し丁寧に考えてみるならば、なぜ癒されるのかということですけども、それはその傷ついた人がただ単に自分は痛いんだ、苦しんだんだっていうことを大声で叫ぶからではないと思うんですね。そうではなくって、その傷を負った一人の人が自分の傷がもたらす痛みとか苦しみに向き合って、それにもかかわらず希望を捨てずに何かを信じて前を向いて生きようとする、その姿に他の人たちが心を打たれるんじゃないかなっていうふうに思うんです。 ですから弟子たちがイエス・キリストの復活という出来事の意味を心から素直に受け入れられた時に、弟子たちの心の中で何が起こったのか想像するんですね。私はね、きっと捕まって殺されるかもしれないという恐れ、完全ではなくならなかったかもしれないけれども、けれども復活したイエス・キリストに出会ってイエス・キリストの傷を見た時に、そんな恐れよりも弟子たちの心の中では、イエス・キリストが裏切った自分たちに現れて自分たちのことを許してくれてるっていう、その感動の方が大きくなったんじゃないかな、そんな想像をするわけです。2000年前を生きた弟子たちが、そして現代を生きる私たちが復活したイエス・キリストに出会うのは、そんな場所なんじゃないかと思うんです。聖書はそんな場所のことを鍵のかかった部屋と表現をしています。他の誰かには話したくない、隠しておきたい、自分の苦しみや痛みの記憶と結びついている、そういう場所、鍵のかかった部屋、その鍵のかかった部屋においてこそ復活したイエス・キリストは私たちに現れて出会ってくださるということが聖書のメッセージではないでしょうか。次に21節から23節までをもう一度お読みいたします。聖書をご覧ください。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないままに残る。復活したイエス・キリストを経験した弟子たちはですね、その復活したキリストがこの私に語りかけてくれてるんだと感じたと、この今読んだ聖書箇所は言っていると思うんです。キリストはなんて語りかけてくれたのか。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わすって、他の誰かじゃなくってこの私に復活したイエス・キリストが語りかけてくれたと弟子たちが感じた。そしてキリストが自分たちに聖霊という神様の力を与えてくれたんだと感じた、そんな弟子たちの姿が描かれていると思うんです。この聖書箇所は復活したイエス・キリストを体験した者がキリストから派遣されるっていうことは、他の誰かを許すためなんだと言っているように思うんですね。許しについて語っています。それは誰を許すかってことですけども、きっと私たちがもうこの人は許せないって思ってる人、その人を許すためにこそ私たちは派遣されているっていうメッセージなのかなって思うんです。私たち自身が許せないって思ってる人確かにいるんですよね。そしてそういう人を許すっていうのはできないんですよ。でも神様の力が働くのはそういう時においてこそじゃないかなと私は聖書を読んでいて思うんですね。だからこそ復活したイエス・キリストは私たちに神の力、聖霊を与えようと約束してくれるのではないでしょうか。聖書は約束をしてくれているわけです。もし私たちが本当に復活したイエス・キリストに出会うことができるのであれば、そのことを私たちが本当に信じるのであれば、イエス・キリストの復活によって悲しみを喜びに変わるっていうこと、そしてその時私たちに神様の力、人間の力じゃないそういう力、つまり聖霊が与えられるっていうこと、でこの聖書のメッセージを信じたいと祈るわけです。それが今日の聖書のメッセージの中で一番私の心に響いたことなんですね。イエス・キリストの傷によって癒されるっていうこと、もうちょっと具体的に考えてみたいと思うんですけど、どういうことなんでしょうか。で小山浩介さんっていう神学者がいます。その人がですね、ある説教集の中でとってもシンプルな言葉で表現していますのでご紹介します。こういうふうに言ってるんですね。 力が創造的になるのは弱いものを強くする時です。美しさは美しくないものを美しくする時に現れるのです。金持ちは貧しいものを富めるものとする時に富むものとなるのですって言ってるんですね。このシンプルな言葉が心に響いてこないでしょうか。力が創造的になるのは、そして力が、神様の力が私たちに感じられるのは、強いものが傍若無人に力を振るう時じゃないんですね。そうではなくって、その力が弱いものを強くしようとする時なんだっていうこと。傷や痛みっていうのはそれだけでは感動を与えません。それどころか苦しみを与えます。傷や痛みが人に深い感動を与えることができるとするならば、それは傷や痛みに苦しむ人がその苦しみの中からもう一度立ち上がろうとするからではないかと思うんですね。その人自身が目を背けたくなる、背けたくなる何かに向き合おうとするからではないかと思うわけです。卑近な例なんですけども、昔私自身が経験したこう具体的なことを思い出すんですね。今日の聖書の箇所を読んでいたら、で昔、寮生活をしていた時のことを思い出します。40人ぐらいが住んでる、もう築40年以上の寮なんで、汚いんですけど貧乏な寮で、しかも自治寮なんですね。自治寮っていうのは、まあ、学校がいろいろお世話してくれるんじゃなくって、そこに住んでいる寮生全員が自分たちでいろんなことを話し合って決めていろんなことをするわけです。何が言いたいかっていうと、大掃除も自分たちでやるんですね。で、何回も言いますけど寮は汚いんです。全員で協力してっていうと聞こえはいいんですけど、まあ、寮にはいろんな人がいるんですよね。教会にもいろんな人がいますけど、寮にもいろんな人がいて、真面目な人もいれば比較的こう不真面目な人もいます。でこういう時にもう一生懸命やる人もいれば、見えないところでサボる人もいるんですね。それで真面目な人の中でも、まあ、掃除に得意強い人もいれば、若干掃除が苦手な人もいろんな人がいます。で単に汚いものを見たり触れたりするのがもう生理的にちょっと受け付けない人もいるんです。で何回も言いますけども、私が住んでいたその寮は大変汚い寮だったんですね。で築40年以上は寮に立っているから、この壁とか床についているこの模様は元々の模様なのか、黒ずんで汚れたからこれができたのか、よくわからない、そういうものがたくさんある、そういう寮なんです。で質問なんですけど、もし皆さんがそういう寮を大掃除するとしたら、どこを担当したいと思いますか。でなんで今こういう話をしているかっていうとですね、その時に一緒に掃除をしていた別の一人の寮生の姿に感動したことを今でもはっきりと覚えているからなんですね。その寮生と私は一緒に共同洗面室、水回りの掃除をしていたんですね。水を流し、洗剤をかけてモップで床をこすって磨くわけです。で大体台所、トイレをはじめ水回りっていうのは一番汚れるところですよね。汚いわけです。容赦ないわけですよね、この寮になってくると。で私たちが担当してた共同洗面室もそうで、まあ、共同洗面室ってのは何するとこかっていうと、顔を洗ったり洗濯したりする、そういう場所です。まあ他の用事で使う人もいるかもしれませんけど、ある時なんかあそこで足洗ってる人とかも、靴洗ってるとかいろいろ見たりしたんですけど、まあそういう話はちょっと置いときますが、要するにですね、その共同洗面室はですね、こう排水口にいろんな元が何だったかわからないようなゴミとか溜まったり、下水口が詰まってたりしてるわけですよね。そういうとこを一緒に掃除したわけです。で一生懸命まあお互いに冗談言いながらやってたわけですけど、最後に排水口、下水口の掃除が残ったんですよね。で私はまあ多分自分で言うのもなんですけど、そんなに不真面目な方ではないと思うんですけど、でもまあ汚いものに対してそんなに強い方でもないので、思わずそれを見た時に手が止まってしまったんですよね。こう 0.2 秒ぐらい頭の中でやりたくないなとか嫌だなっていう気持ちがこうパッと浮かんでくるわけですよね。まあ、人間だからしょうがないなと思うんですけど、そしたらその時に一緒に掃除をしていたもう一人の寮生がこうためらうことなく下水口、排水口の蓋を開けて、こう手を突っ込んでゴミをかき出して、 で洗剤かけて倒して磨き始めたんですよね。しかもゴム手袋せずに。で下水口と排水口のその掃除が終わった後も自分が何かすごいことしたって威張ってる風でもなく、淡々と別の場所の掃除を始めたわけですよね。で思わずその人の寮生のその一部始終の行動を手を止めてずっとこう見てたんですよね。まあ、大げさに言うと尊敬の念を覚えたわけですけども、そして同時に自分が恥ずかしくなったわけです。で引きなり屋で申し訳ないんですけども、今日の聖書の箇所を読んでそのことを思い出すんですね。で皆さんの中には、まあ、掃除に強い方もいらっしゃるでしょうから、下水口とか排水口の掃除機は何のことはないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、私はあんまり得意じゃなかったので、その時にその寮生の姿に強い印象を覚えたんですね。大げさに聞こえるかもしれませんけど、まあ、彼の姿を通してキリストの姿が見えるような気がするんですよね。笑うでしょ。でもね、本当に自分が苦手でできないものを本当にそういうふうにやってくれる人の姿に、私たちはそういうキリストの姿感じないでしょうか。自分の苦手なもの、恥ずかしいもの、自分の隠したい気持ち、逃げてしまう自分、そういう時に責めるわけでもなく、教えようとするわけでもなく、ただ自分のやることをやっているその人の姿に何か許しを感じたんだと今になって振り返って思うんですよね。復活したイエス・キリストが私たちに何を伝えているのか、多分いろんなメッセージがあると思うんですけれども、今私がお話したようなそんな許しもきっと復活したイエス・キリストは私たちに語ってくれてるんじゃないかなというふうに聖書を読んで思うわけです。もう一回先ほどご紹介した神学者小山浩介の言葉をご紹介します。こういうふうに言ってるんですね。力が創造的になるのは弱いものを強くするときです。美しさは美しくないものを美しくするときに現れるのです。金持ちは貧しいものを富めるものとするときに富むものとなるのですって言葉。復活したイエス・キリストに出会って平和を与えられて、復活したイエス・キリストによって派遣をされるっていうことはどういうことなんでしょうか。教会の中でお祈りしていればそれで済む話じゃないと思うんですよね。それは私たちがこういうような許しがイエス・キリストから与えられていることを信じるからこそ、同じものを他の人に与えるために具体的な何か行動を生活の中ですることを通してなんじゃないかって思うわけです。今日の聖書箇所はそのことを私たちに語りかけていると思います。でもちろんそれは難しいなって思うんですよ。自分ができているっていうふうに言うつもりは全くないんです。でも聖書が語りかけているメッセージはそのことじゃないかと思います。最後に29節のキリストの言葉がありますね。見ないのに信じる人は幸いであるっていう言葉、これはひまわり幼稚園4月の今月の聖句なんですけども、西川さん来てらっしゃいますけど、ちょっとこのことについてお話をして今日のメッセージを終えたいと思います。見ないのに信じる人は幸いであるっていうのはどういう意味なんでしょうか。でこの言葉はですね、直接的には、聖書を読んだら分かりますけど、イエスの弟子の一人であったトマスに対して語られた言葉ですね。トマスっていうのは聖書を何回か読んだ人はもう知っていますけども、福音書の中では疑い深いものっていう言葉の代名詞になっていますよね。トマスって言ったら疑い深い人、疑い深い人って言ったらトマス、そういう感じになってます。復活したイエス・キリストが他の弟子たちの前に現れて自分の手と脇腹の傷を見せてくれたという話を聞いても、イエス・キリストが復活したんだっていうことを信じることができない人、それがトマスなんですね。でトマスはこういうふうに言ってます。25節ですね。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。まあ私は個人的にこういう人大好きなんですけども 教会の中とかではですね、疑い深いトマスについて話されるとき、トマスは良くないという言われ方をすることの方が多いわけです。でなんでトマスは他の弟子たちから話を聞いただけでイエス・キリストが復活したということを信じることができないんだろうか、そういうトマスの疑い深いところは本当に残念だというトーンで語られることが多いわけですよね。でもですね、もうちょっと丁寧に考えてみたいと思うわけです。トマスのように疑うことは悪いことなんでしょうか。悪いこととは思えないんですよね。自分の目で見たい、確かめたいっていう願い、そして実際に確かめようとするっていうのは悪いことじゃなくて当たり前のことだと思うんですよね。特に今自分の抱えている苦しみとか痛みっていうものが本当にリアルで辛いものであるときに、生半可な切れ事言われたって誰も納得しやしないんですよね。本当にその言葉を言う人がそれをどれだけ信じているのかっていうことをやっぱり聞く方は感じるし、そこに救いがあるっていうものを疑うのは本当にその救いの言葉を信じたいから疑うわけですよね。自分がこれほど苦しいのに生半可なもので納得できないから、私を納得させてほしいという意味で疑ってるわけでしょ。トマスも同じじゃないかなと思うわけです。何が言いたいかっていうと、疑うっていうことには2つの側面があると思うんですね。疑うことによって何かをより確かなものとして感じることができるっていう、そういう面が確かにありますけれども、もう一方で疑うことによって何かを破壊してしまう、壊してしまうっていう面もあるんですね。今日の聖書の場合当てはめるとどうなるのか。トマスは疑うことによって28節にあるように、イエスに対して私の主、私の神よという告白をすることができたんですね。これは他の弟子たちじゃなくって疑い深いトマスだったからこそ語ることのできた言葉じゃないかなと私は思うわけです。疑わなかったらできたのかなとさえ思います。イエス・キリストが復活したっていう他の弟子たちの話をトマスが簡単に信じないで、自分の持っている感覚、疑いを持って確かめようとしたからこそイエスに対して語ることができたトマスの言葉、それが私の主、私の神よっていう28節の言葉だったのではないでしょうか。しかし同時に、先ほども申し上げましたけど、疑うっていうことは何かを破壊すること、壊すことでもあると思います。私の主、私の神よっていう言葉を口に出して言うことができるようになるまでに、トマスはきっとイエスの手に釘の跡を見て、自分の指をイエスの釘跡に入れたんじゃないかと思うわけです。自分の手をイエスの脇腹に入れたんじゃないでしょうか。だってそうして初めてトマスは私の主、私の神よって言えたんじゃないかと思うんですね。でも当たり前のことですけども、傷口に手を突っ込むっていうのは、それはイエスが十字架上で受けた傷はさらに傷口が広がり、イエスの苦しみはさらに大きなものとなるっていう意味が含まれているんじゃないかなと思うわけです。つまりトマスが疑うということは、まあ人の痛みに、傷口にさらに塩を塗り込む結果でもあると思うんですね。でもそれを通してより確かなものにたどり着くトマスの姿もあるわけです。私たちの信じる復活したイエス・キリストは、そのようなトマスの破壊する行為をもう分かった上で、疑うトマスにも現れてくださると聖書は私たちに語りかけていないでしょうか。単純な話ではないと思うんですね。私たち人間の持つ業の深さと、そしてそのような私たちの汚さすらも受け止めてくれる復活したイエス・キリストという希望と信仰、これが聖書のメッセージのように思えるわけです。じゃあもう一度考えてみます。このように考えるときに、見ないのに信じる人は幸いであるっていう聖書の言葉を私たちはどのように理解したらいいんでしょうか。このことをお話して今日を本当に話を通します。私は考えるわけですね。そもそも信じるっていうのは、目に見えないものを信じるっていうことだと思うんですね。信じるっていうことは確かめようがないものを信じるっていう意味だと思います。いつでも自分の目で見て手で触って確かめられる事柄に対して私たちは信じるという言葉を使わないわけです。1+1は2ということを私たちは知っているんであって、 1+1=2と信じるわけじゃないんですね。だからそもそも信じるっていうのは、正確に表現するならば、目に見えないもの、確かめようのないものを信じるっていうことであり、もっと正確に言うと、信じるっていうのはどういうことかっていうと、目に見えないもの、確かめようのないものを信じようと決断することだと思います。時々信仰を持ってない人から言われることがあるんですね。皆さんも多分言われたことが一回はあると思うんですけど、私も神を信じたいと思うんです。自分を神に委ねて安心して信じきって生きられたらどんなにいいかって思う時があるんですって言われたことないですか？で、私はあるんですけど、何回もいちいち言い返しはしないんですよね。大人ですから いちいち言い返しはしないんですけど、でも心の中で思うんですよ。安心して信じきって生きている人なんてどこにいるのって思うんですよね。洗礼を受けて信仰告白した人だって、いつも疑いと信仰の間を縫うようにして生きているんだ。それでも根本的な部分で信じて生きるってことを決断したんだ、決意したんだって心の中で反論するわけです。信じない人が言う言葉、私も神を信じたいと思うんです、自分を神に委ねて安心して信じきって生きられたらどんなにいいだろうかっていう言葉は、信仰者に向かっていう表現ですので、綺麗な言葉でまとめてますけど、意地悪な見方したら裏の意味はこういう意味があるんですね。何を言ってるかっていうとこうですけど、宗教を信じてる人ってものすごく自分の信仰に凝り固まってるわけでしょ。凝り固まってると自分の信仰の狭い道をちょっと外れただけでそれはもう間違ってる、でもそれっておかしいよねっていう意味が込められてると思うんですね。そこに狭い見方の中に自分を当てはめるって決めてるだけじゃないのって、そういう裏の意味があると思います。でも私の実感としてはそれは違うんですね。神を信じるっていうことは、いつも信じることと疑うことの間の中でそれでも信じようと決断することを日々繰り返すことだと思っています。そうやって具体的な行動を通して生きていくことだと思っています。何か一つの結論から全ての物事を判断してみて、迷いなく、ためらいなく、葛藤なく生きていることが生きることじゃないと思うんですね。葛藤してためらってもそれでも神を信じようと決意して生きることにしたっていうことだと思うんですね。で、今日はもうこれ以上申し訳ないことにしますけど、でも何が言いたいのかっていうと、信じるっていうことはそもそも確かめようのないもの、見ない、見えないものを信じるっていう意味だと思うんです。だから信じることに決めるっていう決断、決断ってことは別の言葉で言うと賭けですよね。あるいは飛躍とかジャンプっていう言葉を当てはまることかもしれませんけど、そういう決断が信じるっていうことに含まれていくわけです。29節にある復活したイエス・キリストの言葉、見ないのに信じる人は幸いであるっていう言葉を私はこのように理解をしています。一言お祈りしましょう。復活節第二主日を迎えて私たちは礼拝を捧げています。どうぞ私たちの心を開いてくださり、今この場にあなたが望んでくださって、私たちに神の癒しを与えてくださり、神の力を与えてください。今日から始まるこの一週間、礼拝から押し出されて、あなたの御心を胸に抱きながら、具体的な行動を通してあなたの御心を表現する生き方を選ばせてください。この祈り、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。